聖書を読みます。最初に旧約聖書からヨシュア記第6章1節から5節まで、旧約聖書の346ページです。ヨシュア記6章1節以下。エリコはイスラエルの人々の攻撃に備えて城門を固く閉ざしたので、誰も出入りすることはできなかった。その時主はヨシュアに言われた。見よ、私はエリコとその王と勇士たちをあなたの手に渡す。あなたたち兵士は皆町の周りを回りなさい。町を一周し、それを6日間続けなさい。7人の祭司はそれぞれお羊の角笛を携えて神の箱を先導しなさい。7日目には町を7周し、祭司たちは角笛を吹き鳴らしなさい。彼らがお羊の角笛を長く吹き鳴らし、その音があなたたちの耳に達したら、民は皆時の声を上げなさい。町の城壁は崩れ落ちるから、民はそれぞれその場所から突入しなさい。次に新約聖書からエフェソの信徒への手紙第2章11節から22節まで、新約聖書の354ページです。エフェソの信徒への手紙第2章11節以下です。だから心に留めておきなさい。あなた方は以前には肉によれば異邦人であり、いわゆる手による割礼を身に受けている人々からは割礼のないものと呼ばれていました。またその頃はキリストと関わりなく、イスラエルの民に属さず、約束を含む契約と関係なく、この世の中で希望を持たず、神を知らずに生きていました。しかしあなた方は以前は遠く離れていたが、今やキリストイエスにおいてキリストの血によって近いものとなったのです。実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、規則と戒律づくめの律法を廃棄されました。こうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。キリストはおいでになり、遠く離れているあなた方にも、また近くにいる人々にも平和の福音を告げ知らせられました。それでこのキリストによって私たち両方のものが一つの霊に結ばれて御父に近づくことができるのです。したがってあなた方はもはや外国人でも寄留者でもなく、聖なる民に属する者、神の家族であり、使徒や預言者という土台の上に建てられています。その要石はキリストイエスご自身であり、キリストにおいてこの建物全体は組み合わされて成長し、主における聖なる神殿となります。キリストにおいてあなた方も共に建てられ、霊の働きによって神の住まいとなるのです。祈ります。天地の造り主、歴史の誠の支配者でありたも全能の神様、私たちは今日で教会歴の1年の歩みを終え、来週からは太閤節を迎えようとしています。この節目の日に私たちをこの礼拝に呼び集め、あなたの命の御言葉を聞かせてくださいますことを心から感謝いたします。どうか今あなたが親しくこの場に臨んで、私たちに 御霊の力を注いでくださいますように祈ります。主なる神よ、私たちの教会は間もなく一つの大きな転機を迎えようとしています。どうかあなたの力添えによりそのための体制を正しく整えることができますように、そのために持たれる今日の懇談会の上にもあなたのお導きを切に祈ります。教会に連なるすべての兄弟姉妹たちのために祈ります。特に辞める方々、ご高齢のために体が弱っている方々を顧み支えてください。心を病む友を慈しんでください。人生の困難な問題を抱える友にはあなたによる解決の道をお示しください。目標に向かって努力している友には持続する志をお与えください。クリスマスに洗礼を受けようとして準備をしておられる方々の上にどうぞあなたの豊かな導きがありますように、外国に住む方々とその国に帰留、この国に帰留する外国の友人たちを守ってください。特に保護を求めて来られた方々とそのために働く人々を守ってくださるように、また私たちがそのような働きを支援することができますように助けてください。教会学校の愛する子どもたちがクリスマスを迎える備えをするこの時期、どうかあなたの豊かな恵みと祝福のうちに過ごすことができますように、そのために毎週力を尽くしているスタッフの一同に知恵と力をお与えください。この町に住むすべての市民の方々を今週もお守りくださいますように、またインターネットなどを通じてこの礼拝に参加しておられる兄弟たち姉妹たちの上にどうかあなたの祝福がありますように祈ります。神様、私たちはまたこの国のために祈ります。政権が交代して今いろいろ新しい試みがなされていますが、どうか変えるべき事柄についてはそれを変える勇気を、変えることができない事柄についてはそれを受け入れる冷静さを、そしてその両者を見分ける知恵を責任を担う人々にお与えくださいますようにお願い申し上げます。今私たちの国では新型インフルエンザが猛威を振るっていると聞きます。どうかすべての方を、とりわけ子どもたちを感染の危険から守ってくださいますように、不幸にも感染した人々があればどうか早く解決しますように助けてください。そしてそのために忙しく働いておられるすべての医療関係者をあなたの力によって支えてくださるように祈ります。世界の平和のために祈ります。至るところに混乱が広がり悪がはびこっています。しかしあなたはこの地上にもついには真実の支配を確立すると約束してくださいました。どうかそのあなたの平和をしたらせてください。これらの感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。今年はベルリンの壁が崩壊してから20年の記念の年だということがよく言われています。 で、私は一度このことを説教の中で取り上げたいと願っておりましたが、その11月9日に一番近い日曜日、8日は昇天者のための記念礼拝でありましたので、それに触れることはできませんでしたし、先週は大阪に出かけて留守でした。で、今日になってしまったんですけれども、やはりこの問題を取り上げてみたいと考えています。で、それは単に、思い出話をするためではありません。あの出来事、そしてその前後に東ドイツの教会が経験したこと、そこには私たちが学ぶべきことが大変たくさんあります。で、ことに私は最近よく創造的少数者という言葉を使うんですけれども、日本の教会はわずか 1% に満たない、少数者に過ぎませんが、そのことを嘆くんではなくて、創造的に少数者でなければ言えないようなことを言い、できないようなことを行う、そういう創造的少数者でありたいというのが私たちの教会の願いです。教会総会の時にもそのことを皆さんで確認していただきました。で、そのことについて考えるために、東ドイツで起こった事柄をちょっと思い起こしてみたいと思います。今日この礼拝のために私は2つの聖書の箇所を選びました。いずれも壁が落ちるということに関連しています。で、1つは旧約聖書のヨシュア記6章です。先ほど読んだ通りです。それからもう一つはエフェソの信徒への手紙の2章です。で、エフェソの信徒への手紙については前に比較的最近説教をしたことがありますので、今日はヨシュア記の6章に重点を置いてお話をしたいと思っています。その前にちょっと、あの年の私のこと、私の行動についてちょっとご説明しておいた方がいいように思うんですが、実はあの年、1989年9月から10月にかけて私は東ドイツに滞在していました。そのうち5日ほどは東ドイツの北の方にあるテテローという小さな町ですが、そのテテローの教会のクスケという牧師さんの、牧師館に滞在していました。で、この人は、大変優れたボンヘッファー研究者でもあり、旧約聖書の研究者でもあるのですが、その方を日本のボンヘッファー研究会が翌年の全国研修会にメインスピーカーとして、基調講演者としてお招きをしたのです。で、そのことで細かい打ち合わせをするために私はそこへ出かけたのでした。で、10月の11日に私は日本に帰ってきました。すると、それを追いかけるようにして、翌12日付のクスケさんの手紙が届いたのです。当読では事態が急速に動いている、あなたがお国にお帰りになった後で急速に動き始めた、そういうことが報告されてありまして、まるでこう切迫した息遣いが聞こえてくるような、そういう手紙でした。その中にこういう言葉がありました。突然ヨシュア記6章がひらめいたのです。突然ヨシュア記6章がひらめいたのです。それからというもの、私は何度となくこの箇所を読みました。そう彼は書いていました。クスケさんは この箇所、ヨシュア記の6章をあの当時の東ドイツの状況に重ね合わせて読んだんだと思います。聖書を私たちはそのように読むことが許されています。もちろん時代背景とかその前後の文脈とかそれは違うものなんですけれども、聖書を読むときに私たちは知らず知らずのうちに現在の私の状況、現在のこの世界の状況、それと重ね合わせるようにして読んでることがよくあります。それは許されると思います。クスケさんはそれをやっていたんだと思います。あの当時の東ドイツの状況を考えながら、つまり反体制デモが日増しに勢いを増しているけれども、壁はまだ当分は落ちそうにもない、そういう状況ですね。そういう状況の中で、あのヨシュア記の6章の言葉を繰り返し繰り返し読んでいた。で、あそこの6章の一節にはこう書いてあります。エリコはイスラエルの人々の攻撃に備えて城門を固く閉ざしたので、誰も出入りすることはできなかった。これが一節の言葉です。エリコの堅固な城壁がイスラエルの人々の前に立ちはだかっている。城門は固く閉ざされて前途を塞いでいる。で、それと同じように今東ドイツ政府が体制の維新をかけて築いた強固なあのベルリンの壁が自分たちの前に立ちはだかっている。そのことを彼は考えたのでしょう。しかし2節にはこう書いてあります。ヨシュア記6章の2節です。見よ、私というのはこれは神様のことですが、私はエリコとその王と勇士たちをあなたの手に渡す。つまりこれは神の約束です。諦めずに困難に立ち向かっていくように、そのことを命じられたという、そういう言葉だと言ってもいいと思います。見よ、私はエリコとその王と勇士たちをあなたの手に渡す。自分たちもあのベルリンの壁の前で立ちすくんでいるわけにはいかない。クスケさんはそう読んだんでしょう。しかしどのようにすればいいんでしょうか。誰にもそのことは分かりませんでした。で、次のヨシュア記6章3節から4節までに書いてあることは、そのことを考える上で大変参考になると言いましょうか、私たちに刺激を与えます。あのような状況下でなすべきことに関して神は命令されたというのです。3節と4節を読みます。あなたたち兵士は皆町の周りを回りなさい。町を一周し、それを6日間続けなさい。7人の祭司はそれぞれお羊の角笛を携えて神の箱を先導しなさい。で、ここに書いてある神の箱というのは十階の2枚の石の板を収めた箱のことです。契約の箱とも言います。イスラエル民族にとって最も大事なものであった十階は2枚の石の板に書かれました。で、それがこの箱の中に収めてあったと伝えられています。ですからこの民族にとっては 神の約束の象徴です。これを担げというんです。神の約束を担ぎなさい、つまり神の約束を信じなさい、そういうことでしょう。そして堅固な城壁の周りを回れという、これを6日間続けろ。でつまりこれは日ごとの営みを来る日も来る日も持続的に続けよということではないでしょうか。そして4節から5節のところで主なる神はこう命じられます。7日目には町を7周し、祭司たちは角笛を吹き鳴らせ、それから民は皆時の声を上げようと命じられています。でつまり6日間、1週間の間、終日は日ごとの務めを持続的に果たしていく、来る日も来る日も諦めずにそれを繰り返す。そのうちに7日目が来る。7日目というのは決定的な時です。カイロスです。時が満ちる。で決定的に重要な瞬間が来る。その時こそみんなは全力で時の声を上げなさい、そういうのです。そして角笛を長く吹き鳴らせ、その時町の城壁は崩れ落ちる。吉脇にはそう書いてあります。7日目、あの決定的に重要な瞬間に大きな声で叫び、ラッパを吹き鳴らし、全力で自分たちのなすべきことをしなさい。で東ドイツで起こったのはまさにそういうことだったのではないでしょうか。でもともと東ドイツという国は宗教改革発祥の地でありまして、国民の 90% 以上はルター派のキリスト教徒でした。しかし壁が落ちる直前の頃にはキリスト者の数はわずか 30% 台にまで激減していました。でその原因はいろいろあるでしょうけれども、一つ大きな原因はナチスによって非常に恐ろしい恐怖政治が敷かれていて、でそれに抵抗したキリスト教の指導者たちが、あるいは信徒もそうですが、大勢殺されたということが挙げられましょう。でナチスの支配が1945年に終わりますと、すぐ社会主義統一党、これは実質的には共産党でありますけれども、当時のソ連の命令のもとに動く傀儡政権です。で、この政党が独裁政治を敷くようになります。で、それが89年まで続くんですね。45年から89年まで40年以上にわたってそういう支配が続いた。で学校では反キリスト教的な教育が盛んに行われました。そういうことでキリスト者の数は 30% 台になってしまった。で少数者に転落したわけであります。しかしそれにもかかわらず東ドイツの教会は自分たちにはこの社会の中でも与えられた使命があると、そういうふうに見定めました。そして日常の地味な営みを持続的に続けたのです。特に1980年代に入ってからは人権とか平和とか環境などの問題と取り組み始めました。 地方の小さな教会に至るまで、でこういう3つの大きなテーマと取り組んで調査して調べたり、討論してお互いの考えを深め合ったり、そういうことをやっていた。いわば草の根レベルとでも言いましょうか。そういう調査、研究、討議、そして真剣な祈り、それを続けたの。でライプツヒにニコライ教会というかなり大きな教会がありますが、そこでは毎週月曜日にそういう集会が持たれました。月曜祈祷会と言います。それが、東ドイツ全体を代表するようなものとして広く知られるようになりますけれども、先ほども言いましたように、地方の小さな教会に至るまで、そういう日常的な自分たちの使命を着実に実行した。で、そういう中で1989年が来たのです。決定的な時です。7日目です。で各地の教会で行われていた祈祷会は心ある多くの人々の注目を集めました。今までその人たちは教会のことをあまりよく知らなかった。教会といえば古臭い祈りか賛美歌を唱えているようなそういうところだろうと思っていた。でも実際にいろいろ話を聞いてみると、自分たちが本当に真剣に問題にしている事柄を率先して取り上げて、自分たちでも一緒に考えたり討議したりしている。それで参加者が増えました。各地の教会に集まる人がだんだん増えてきた。ニコライ教会では、最終的には3000人の人が集まったと言われています。その月曜祈祷会にですね、参加者が日増しに増えていきまして、そしてこれらの人々が教会から街頭のデモ行進に出ていったのです。牧師たちはデモの先頭に立ちました。そして体を張って非暴力を呼びかけたのです。ですから東ドイツの変革は一発の銃声も響かずに達成されたと言われるのはそのためです。こうしてエリコの城壁が崩れ落ちたように、ベルリンの壁も崩壊しました。で、クスケさんがあの手紙をくれた時はまだそのことは起こっていなかったわけですけれども、そのことを予感しながら彼は吉明六章を読んだに違いないと私は思っています。もう一つ大切な点に注目しておかなければなりません。クスケさんはあの吉明を読んで壁が早晩崩れるということを確信したでしょう。しかし同時にその手紙の中では、そのことはイエスの精神において起こらなければならないということを強調していました。全く柔和な仕方で、暴力的でない仕方で起こるべきである、そういうことを彼はあの手紙の中で強調したのです。で、これは何を意味しているかと言いますと、エリコの城壁が崩れ落ちた後で、あの町ではイスラエルの人々による恐ろしい大量虐殺と略奪が起こりました。これは決して正当化できない。クスケさんはそのことを言っているのです。壁は落ちるだろう、しかしそのことは全く暴力的でない仕方で起こらなければならない、つまりイエスの精神において起こらなければならない で彼は続けて書いていますが、崩れる壁から落ちてくる瓦礫によって命を落とす人が一人もないように配慮しなければならないと、そういうことです。そういう仕方で壁は崩されなければならない。私は全く同意いたします。ではイエスの精神とは何だろうか。でそのことがエフェソの信徒への手紙に書いてあると思います。2章の14節に、実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、そういうふうに書かれています。でキリストは人間の心の中にある敵意という壁、それを取り壊すために自らの命を捧げられたのでした。で15節と16節にはこう書いてあります。キリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。でこのイエスの精神に従って壁は崩されなければならない。クスケさんが言ったのはそういうことだろうと思います。改めて考えるんですが、人間のすることには常に過ちが伴います。エリコでは城壁が崩れ落ちた後で略奪と殺戮が始まりました。東ドイツではどうだったでしょうか。ベルリンの壁が崩壊した後で東西の格差は縮まるということがなかった、むしろ広がった。でドイツの再統一はよく言われますように、西側の市場経済原理に東側が飲み込まれるという形で進みました。ですから格差は20年経った今でも依然解消されていません。東側の平均収入は西側の 80% に過ぎません。逆に失業率は2倍です。対立感情はまだ根強く残っておりますし、幻滅と失望が広がっています。最近では東ドイツの時代の方が良かったという人がいると新聞やテレビなどが報じています。一つの、逸話と言いましょうか、何と言いましょうか、話を紹介したいと思いますが、壁が落ちたすぐ後で、喜んだ東ドイツの人たちが、あの小さなトラビという粗末な自動車に乗って退去して西側に見物に押しかけたことがあります。で西側の人はその頃、東ドイツにはバナナというものがないということを聞いていました。つまり東ドイツという国の貿易相手国の中にバナナを輸出できるような国がなかったのですね。ですから東ドイツにはバナナがなかった。でそのことを聞いた西側の人たちが、もちろん善意からではあるんですが、大量のバナナを持って行って、そして東ドイツの人たちが集まっているところへ地面にそれをばらまいたんです。拾えっていうわけですね。東の人たちがひどく傷つきました。俺たちは乞食じゃない。で翌日、東ベルリンの中心部で一つのデモがありまして、チラシが巻かれましたが、そのチラシにはこう書いてありました。我々は バナナ共和国にはなりたくない。つまりバナナはたくさんあるけれども、人間らしい心、人を尊ぶ気持ち、そういうものがだんだんなくなっているような、そういう国にはなりたくないというのです。その気持ちは大変よくわかります。で、一つの例を申し上げただけですけれども、そういうその感情の行き違い、あるいは対立感情のようなものが未だに解消されずに残っている。そういうことは私たちを深く考えさせます。壁が落ちるということはイエスの精神において起こらなければならなかった。しかしそれはその通りではなかったということでしょう。もちろん壁が落ちたこと、それによって東西の冷戦が終わったことは良いことです。それは良いことです。良いことですが、そのことを通じて私たちは自分たちに課題が残っているということを知らされたんだと思います。特に言葉と行いでイエスの精神を示さなければならない教会の役割、それは重大だと言わなければなりません。日本でも格差社会が広がっているということがしきりに言われます。この社会の中で教会には果たすべき役割があるのではないか。先ほども申しましたように、日本のキリスト教徒は全人口の約 1%、 カトリック・プロテスタント合わせてですね、約 1%、 そういうことがしばしば言われます。で、まず人数を増やさないことには何も始まらないという意見の人もいます。しかし私はそうは思いません。多数者になれば、中世のヨーロッパのキリスト教会がそうであったように、過ちも拡大されます。少数者には少数者しかできないような、役割というのがあるんじゃないでしょうか。それを私は創造的少数者、物事をクリエイティブに考えていく創造的少数者と呼びたいと思って、先頃からその言葉を使いますが、日本の教会は少数者だけれども、そのことを嘆くことはない。ちょうど東ドイツの教会が少数者に転落したのに、あの中である決定的な役割を演ずることができたということを考えますと、それは私たち日本の少数者の教会に大きな励ましを与えてくれると思います。そのことを申し上げて私の今日の説教は終わります。祈ります。神様、20年前にこの世界の歴史の中で起こった一つの出来事について考えますとき、私たちはあなたからの示しを、教えを受けるような気がいたします。どうか私たちの日本の教会は誠に小さな少数者でありますけれども、その中であなたからのお示しに従って自分たちに与えられている使命を果たしていくことができますように、どうかあなたの聖霊の導きを与えてくださるようにお願い申し上げます。 世界の各地に置かれた教会、一人一人のキリスト者の上にあなたの聖霊の導きを切に祈ります。尊き主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の390番。